本日のななこチャッタラジオ、東舞鶴にありますショッピングセンターラポール1階セントラルコート FM 舞鶴サテライトスタジオより、私ムジカマキーナがお届けしております。それでは本日のゲストをご紹介させていただきたいと思います。阪神淡路大震災からもう23年が経ちました。その阪神淡路大震災を経験されました、今日は山本俊恵さんにゲストに来ていただきました。山本さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。山本さん、
はい、
もう23年が経ちましたね。
うん、そうなんですよね。
ね、この阪神淡路大震災があってから、日本ではいろんな震災や、
はい、
こう被害が被災というか ね
自然災害が、ね、
多くありましたが、まずその一番最初に起こった大きな災害、震災といってもいいんではないでしょうか。で、今日はこの阪神淡路大震災について山本さんからたくさんお話をお聞きしたいと思います。早速ですがお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、経験されてどういったこの山本さん自身どういった時といいますかね、震災が起きた前後、
震災が起きた時っていうのがですね、まず私はちゃんこ鍋屋をですね、当時神戸で営んでたんですね。たまたま相撲が好きで、本場所とか、巡業とか見に行くようになって、相撲甚句を歌ったり、
はい、
そうなんか趣味でね、相撲が好きでそうやって通っているうちに、なぜか元お関取の正女だと結婚することになり、でちゃんこ屋のおかみになったというとちょっと変わった経歴なんですけどね。
いや、素敵ですよ山本さん。
なのでちょうどその1月16日はすごく新年会シーズンで忙しかったんですよね。
1月16日といえば震災が17日なので、前の日震災が起こる前の日、
すごく忙しくて、でその上普段元気な聖王灘が、聖王灘というのはもう今は亡くなっておりませんけれども、私のね、前のね、旦那さんですね、はい、でその瀬尾灘がですね、普段すごく元気なのになぜか熱を出してしまいまして、
この日
16日に、
そう
なんですよね。それでお店のみんなお客さんが常連さんだったので、もう無理せんと寝とけ言っても、自分らのね、宴会の横で寝かしてくれてたんですよね。ありがたかったです ね。
でもこのことが、この震災の日、どういうふうな、こうどういう流れになっていくか、
そう、
この前日のこと大変重要だと思います。この震災の当日のことについては、CM を挟んですぐにお伺いしたいと思いますので、CM をお聞きください。
はい、
ななこチャッタラジオ、本日のゲストは阪神淡路大震災を経験され、そして今日はその経験談をお話しいただける山本俊恵さんにゲストで、ご出演していただいております。山本さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、今前半一番最初にね、
はい、
お話しいただいたんですが、はい、震災1月17日起きる前日、
はい、
いつもならお元気な瀬尾灘さん、
はい、
ご主人様が発熱というか、熱を出されて動けなくなってしまって、
寝込んでしまいました。
山本さん営んでいらっしゃるちゃんこ鍋屋さんの座敷でお休みになられてた、
そうなんです、
仮眠を取られてたということで、これが運命を左右しましたね。
しましたね。
ね、
後で考えるとね、そうでした。
ね、
もうこの大きな200キロ近い旦那さん、抱えて自宅まで連れて帰るわけにもいかず、
はい、
もう仕方がないので私も仮眠用の布団を出してきて、私も店の座敷で寝ました。
はい、
で
そのお休みになられていまして、 さあ1月17日になりました、うんうん、震災が起きたのは明け方、
う
ん、
そうですね
朝5時46分でしたね、うんうん、はい、その瞬間いかがでしたか。
もうはっきり覚えてますね、
うんうんうん、
でも最初はなぜかわからなかったけども目がパチッと覚めて、
はい、
ドーンっていう音が聞こえて、
はい、
でゴーっていう何の音かわからないんですよね、
うんうん、
何かわからないけどすごい音が聞こえてきて、
その時にはね
なんだろうなんだろうって思ってるうちに、うんうん、ぐわーって揺れ始めて、
はい、
もう自分の体が自分でコントロールできない、
はい、
もう壁に打ち付けられ畳に打ち付けられ
起き上がること
も起き上がれなかったですね。
できなかったでしょうね、
仰向けに寝てるのをやっとのことうつ伏せになって、
はい、
ふって頭を上げたらカウンターお店のカウンターのところは電気つけっぱなしやったんですけどね、
はいはい、
その時に、厨房の中から土鍋がカウンターを越えて飛んでいく、
はい、
でホールの冷蔵庫の上に置いてあるテレビはカウンターを越えて厨房の中に入っていく、こう交差して物がわーって飛んでいくのが、
はい、
スローモーションのように、うん、なぜか見えたんですよね。
ゆっくり、
ね、不思議ですね。
不思議ですよね。一瞬、きっと一瞬ですよね、起こっていることは、
うんうん、でもその時はそう見えた、
長い時間に感じられたんですね。
そう、う
ん、
そしてパンとも電気が全部消えてしまいましたね。
もう起きた瞬間ではなくて何秒
しばらく、そうですね、しばらくぐわーって動いててパーンって、
でも真っ暗闇、
真っ暗でしたね。
で、ね、西欧奈良さんご主人がしんどかったので、
う
んうん、お店で髪ね、されてましたけれども、
そうそうそうそう、
ご自宅は別にあったわけですよね。
そうなんです。
ご自宅はどうだったんですか。
自宅は全開でしたね。すぐ近所なんですけど、
近い、うん、近くなったの、
1丁目と2丁目っていう感じで、
はいはいはい、
すぐ近くだったんですけど、
うん、
自宅は全開でしたね。
されたか、帰ってなくてよかった、
よかったんだって思いましたね。
本当ですね。これはやはり何かの知らせというか何かの仕組みというか、
そうだって普段すごい元気なんですもん、セオナダ。それが熱出して寝込むなんてね、うん、今までなかったことなので。
あ、そうなんだ。何かの余地
ね、
うん、
これで命助けられたんかなって、
ね、その時はセオナダさん、そして山本さんもご無事で、
う
ん、
はい、
お二人ともご無事で、あの店、うん、いらっしゃって、うん、ちゃんこ鍋屋さんにいらっしゃって、うん、命は助かった、
助かりました。
ですがね、その、うん、リスナーの皆さん、今日当時のお写真を持ってきていただいているんですけれどもね、山本さん、はい、いただいた写真、これ見える場所が地面に近いところ、
うん、
全部2階だということですよね。
そうなんですよね。この、うん、窓とか屋根っていうのは平屋ではなくって、うん、これは1階が潰れて、
うんうんうん、
で2階の屋根がすぐもう手の届くところに、
はいはい、
すぐそこに来ているっていう状態やったんですね。
じゃあもう1階部分は全部押しつぶされてしまって、
そうです
2階がこうだるま落としみたいにドーンと下に落ちた、
そう
落ちてる状
態でしたね。
じゃあこの写真は全部2階建ての建物だったってことですね。
そうなんですよね。
なるほど。で、山本さんのお休みになられてたお店、
はい、
うん、
はい、私たちはその座敷でね、紙を取ってたんですけれども、
うん、1階だったんですよね。
1階です、うんうん、それで地震が起きた時は暗かったので、うん、でしかもちょっと動けなくなってて、
はい、
明るくなるまで待ってたんですが、そしたら私の背中に当たってるのがこれ何かなと思ったら、
はい、
裏のお家が1階は崩れる、うん、2階の屋根が、うん、うちのお店の1階の窓を突き破って入ってきてたんですよね。それが背中に触れてて
当たってた、
これでもも
あ
ちょっとのこと
角度違ったら、山本さんの上にお隣の屋根が落ちてたよ、
うん、そうそうそう、ここでもね、うん、本当
それも 運命というか、
ね、うん、何かわからないけど助けてもらいましたね。
そうです、救われていらっしゃる、うん、ね、そういったそのこの当日で停電で、そこからはどうされたんですか？
これはね、う
ん、
もうあの靴がなかったので、
うんうんうん、あ、もう飛んでってしまう、どこかも
わからないんですよ。でも店の中ぐちゃぐちゃだし、靴ないし、うん、でビールとか、うんうん、土鍋とかが全部壊れてるので、はい、裸足で歩けない状態だったので、
危ないですね。
そうですね、近所の人が助けに来てくださるまで店に閉じ込められてた状態だったんですけど、
はいはい、
でまあ、明るくなって近所の人が外のドアを壊して開けてくれて、靴を投げ込んでくれたんですね、店の中に。それを履いてやっと出ることができたんですけど、出る前に助けに来てくれた仕入れ先の八百屋のおっちゃんやったんですけどね、
はいはい、
おっちゃんが、うん、お前ら落ち着けよ、
うん、
落ち着いて外へ出えよって言われたんですよ。
もうその時は、明るくな
って明るくなって出ました。で外へ出てびっくり、木造の民家がずっと、うちの店は民家の中にあったので、
ええ、
全部家が並んでたのに、うん、その家が全部崩れて、
うん、
大きな通り、国道が見えてるんですよね。
眺めが良くなってしまっている、
全部
壊れてる、
壊れてるから見えなかったはずの、
うん、
先の道路が見えてた。
どう思われました、その時？
いや、もう愕然ですよね。っていうか何が起きたかわからなかったし、
はい、
揺れてる時もね、
うん、
当時は怖さはなかったんですよ、
はい、
急に来たもんだから、うんうんうん、何かわからなくて、
うんうんうん、
後になってから、うん、ああ命助かったんやなって思うと、怖さがその時に少しずつ分かってきた感じでしたね。
明るくなるまで怖かったでしょう。
いや、それがね、
それがそんなことなかった。
何が起きてるかがわからないから、なんだろう、暗い中ひたすらじーって待ってましたね。
ご主人とその時は会話はできました？
寝込んでたんでね、セオナダが、
うんうんうん、
もう高熱のままだから、特に話をした記憶もないんですけどね。
そうでした
か。うん、今だから笑って言えますけど、そのセオナダ寝込んでるから、私は隣に寝てるセオナダに必死で覆いかぶさりましたもんね200キロの人にね、
お相撲さんだったセオナダさん、ご主人の上にとしえさん一生懸命隠れるはずないのに、
隠れるはずないんです。当時、今こんなんですけど、当時細かったんでね、私も。
いやいやいやいや、うん、でもそんなお相撲さんが隠れるわけありません。
うん、
女性がね、一人上から覆いかぶさったところで、でもきっと本能的に、
そうですね、うん、家族への
守ろうという思いで、
ね、愛情っていうか、そういうのだったんでしょうね。
うん、なるほど、そうでしたか。いや、そういったその当日経験、うん、体験、時間を過ごされまして、
はい、
で17日すぐには電気水道もう止まってしまいましたでしょ。
来なかったですね。たまたま瀬尾灘の親戚の人が迎えに来てくれて、うん、
はい、
で避難したんですよね、その人のお家に、
はい、
もう店の中だともう電気ガス水道全部ダメなので、
はいはい、
同じ神戸市内ですけどあまり被害がなかったその親戚のお家に行かせてもらったんですけど、それがその助けに来てくれた八百屋のおっちゃんとこの家族もね、一緒に行ってるし、他人さんが8人そこのお家に行ったわけなんですよね。で数日間一緒にね過ごさせてもらってすごくありがたかったんですけど、うん、しばらくして両親は見たる、
うん、
せやけどもう限界やと、お前らはどっか出て行ってくれって言われたんですよね。これね、冷たく聞こえるかもしれないけど、
うん、
綺麗事じゃない現実なんですよね。冷たいんじゃないんですよね、うん、その人ももうギリギリなんですよね。
同じ神戸でね、うん、ま、あの家は助かったとしても被災はされてるわけですから、まあ食料もどこまで持つかわからない。
そこ4人家族ですからね、
うん、
そこに8人を仕掛けてるんで、
そうですね、聞 きっとその親戚の方もおつらい、
うん、辛かったと思います
気持ちで山本さんに伝えられましたよね、うん、きっと
絶対辛かったと思う、うん、っていうのは、うん、私たちはそこのお家を出てから、うん、小学校に向かったんですけど、ええ、もうすでに数日経過しているので、ええ、小学校はいっぱいで入れなかったんですよね、
ええ、あ避難所がもういっぱいで
入れなかった。でも仕方がないのでちゃんこ西尾灘の座敷、うん、たまたまポツンと一つ残ってたから、うん、それ安全かどうかの確認もできないんですけど、うん、でももうそこで住むしかね、
しかない
仕方がなかったので、うん、私たち家族と八百屋さん家族とで、さあ何ヶ月だったかな、4ヶ月か5ヶ月ぐらい、
そうですか、
店の座敷で住んでました。でもね、うんうん、この、途中で、
はい、
この1ヶ月後ぐらいですね、
はい、
ニュースステーション、当時のニュースステーションの小宮さんが取材に来られて、はい、たまたまうちの店が明かりがついてたんでね、うん、入ってきはったんですけど、うんうん、これ後ろにテントがね、
うんうん、
あるんですけどね、
はい、
このテントはここに一緒に写真に写っている、ちょっと今聞いてくださってる皆様にはね写真見えないですけど、
うんうん、ええ、
このおじさんブルーのニット帽をかぶったおじさんが、
はい、
このテントに住んでらっしゃったんですよね。私たちの店の目の前なんですけど、でも私たちもいっぱいだから、うん、テントからこっちにおいでって言ってあげれなかった。
季節も寒いです。
そうですね、
もう震災が1月だったので、この当時のお写真2月です
2月、
ちょうど2月15日の日付が写真には刻まれておりますけれども、はい、2月、まあ寒いさなかですよ。そこに屋外にテントを張られ て、きっと十分な、
うん、
防寒具もきっとね
ないと思います。
揃ってなかったと思いますよ。
だから私たちは座敷にいてて、うん、もう雑魚寝ですけど、ものすごいありがたかったですね。
それでもでも山本さんの、そのお店も、うん、暖房設備っていうのも、
あ、電気は来てないですからね。
ですもんね、
うん、
でも寒かったのには違いないと思います。
そう、ね、でも、うん、このね、本当目の前にいてはるのにテントのおじさんにうちのお店の座敷で休みっていうのを言ってあげれなかったのがね、すごい辛かったから、その私たちに出て行ってって言った親戚の、ね、人たちもねやっぱり辛かったんやろうなと思いますね。
なるほど、まあ、このこういこの大変な生活の中、やはりこの震災が起こった後、復興していかなくてはいけない。
そうですね、
復興していくというところでですね、山本さん、やはりこのいろんな方々の助けがあってっておっしゃっていらっしゃいましたが、
ね、今振り返るとね、その時は多分すぐにはピンと来てなかったような気もするんですけど、後で振り返るといろんな人に助けてもらって生きてこれたなと思いますね。これ2ヶ月後の3月の7日に大阪場所前の大相撲春場所前夜祭というのにね、相撲甚句の歌い手として呼んでいただいて大阪まで行ってるんですけど、これね、六甲道の駅は落ちてたので、
はい、
私は一体ここへどうやって行ったんだろうって覚えてないんですけどね。
でもきっとね、もう他の生活もいっぱいあったんやと思いますよ、この時山本さん。
ですよね、
だって2ヶ月だったらまだ生活ができる、もうギリギリの状況を
まだまだもう、
ね、
テント生活の人もいっぱいおられたし、
で水道なんかもまだまだ通り始めたか、初めて、電気は割と早く、
電気はね割と早かった、数日後
ねっておっしゃってましたけれども、でもそういった中、この大阪春場所の、前夜祭の相撲甚句を歌われて、
そうですね、
でまた1年後にはこのお店瀬尾灘さんを再開されて、でそちらにも、
ね、
相撲業界の方、ね、
そうです
応援にいらっしゃった、
というか景気づけにということでね、寺尾関、今の錣山親方ですね、それから北東海さんですね、今の八角親方、そう、瀬尾灘と同期生だったんですよね。
そうなんですか、
だから家族ぐるみのお付き合いで一緒に旅行行ったりとかもしてたんですけど、う
んうん、この、まあ、1年経ってでも1年でよく再開されたなと思って、
たまたまねお店箱はね残ってたので、
やはり木造の建物は崩れてしまったというお話でしたが、
そうですね、
鉄筋の建物は残ってたんですか。
残りましたね、町内で2つだけね。
ああそうですか。
残りました、
うん、で震災が終わった後、とし、うん、えさんやはりこう今いろんな思いというものが、うん、震災起こる前と今とって何か変わったことはと思うんですが、うん、そのあたりちょっと難しいかもしれないですけれども、今こう思われること、震災が起きた後、
震災前はねそんなに深くは考えたことはなかったんですけど、震災後特に年月を経るに従って今現在に至るまで、人とのご縁の大切さ、人と人との結びつき、
つながりがね、
つながり、これってねものすごいありがたい、ほんまにありがたいなと思いますね。
そうで今年のね、阪神淡路大震災 1.17 の集いにも山本さん参加されて、
行ってきました。
はい、はい、いかがでしたか。
驚いたのがですね、今回この、23回目ですね、 1.17 の集い、
はい、
初めての試みでプロの和太鼓奏者木村雄一さんが太鼓を打たれたんですけれども、この方なんと震災の年に私は初めて、出会った太鼓奏者の、
そうなんですか、
なんですね、高校3年生だったんですけど、
うん、
木村雄一さんが、なんか高校の太鼓の愛好会、同好会に入ってらっしゃって、
はいはい、
被災者の方を励ますためにいろんなところに慰問にね行かれてて、たまたまその時に太鼓を聞かせてもらってたんですけど、その人が23年経って今は、国内外ねプロとして大活躍されてまして、
今回たまたまですか、木村さん演奏されたのこの
1.17 の集い、初めて太鼓の試みが、
うわすごい、
あって
そこで再会、
そこで出会
ったんですよね、再会されたんですか、すごい、
もちろんその途中でもね、木村教室に通いに行ったりはしてたんですよ、だけどその初めての試みに、私がね初めて太鼓を聞いた太鼓奏者さんがプロとなって、この 1.17 で打たれた、演奏されたっていうのはね、すごくなんかこう意味があるっていうか印象的な集いでしたね。
ああそうで、他にも出会いというか、ご縁が、
そうなんです
よね、この 1.17 の集いあったんですよね、
はい、不思議なことに、まあ、13年間ね年賀状でずっとやり取りはあったんですけれども、西尾灘が天理高校時代から大親友だった田中先生ってねいう先生がいらっしゃったんですけど、瀬尾灘は42歳で、田中先生はもう52歳で亡くなられてしまって、まあ、もうこの世にはいらっしゃらないんですけども、その田中先生の奥さんとねずっと年賀状でやり取りをしてて、この13年ぶりに、この 1.17 の集い一緒に参加することができました、
ですか。でこれもまた縁が、
ご縁がね
つながって、
会えたねって言って、それで、まあお二人とも学校の先生だったのでね、教え子さん亡くなられてる方がね、
はい、
やっぱりおられましたので、この一人一人この名前を刻んだプレートがここには祀られてるので、そこの前まで行ってね、
はい、
一人一人に、拝むというかね、ご挨拶をさせてもらって一緒に、
はい、
はい、
そうでしたか。さあ山本敏恵さん、阪神淡路大震災を経験されたお話お伺いいたしました、
はい、
ここからはこのコーナー、山本さんの思い出の曲についてこの震災のお話を交えて お伺いしたいと思います。それではここからはこのコーナーです。
これが私の生きる道、ミュージックボックス。
山本さん、私ムジカのナナコチャッタラジオでは恒例のミュージックボックスと言いましてね、思い出の音楽を紹介していただくコーナーなんですけれどもね、いかがですか、山本さん、今日はどういった曲を紹介していただけますでしょうか。
今日はですね、ポッカポカというテレビ番組が昔ねありましたけどね。
ありました、ありました、午後1時30分からかな、
それぐらいですかね、私は仕込みをしながら、ちゃんこ鍋用の仕込みをねしながら見てました。その中のポッカポカのお尻という曲がありまして、これを聴くと震災の時のお風呂のありがたさがね、しみじみとね感じるんですよね。
まあ、あの電気ガス水道が止まってたということですが、どれぐらい入れなかったですか。
日にちをね覚えてないんですよね。
もう多分もうそれどころじゃなかったんだろうな。
で、辛いことはこう脳が忘れようとしてるのかもしれないですけど、でも何日も入れなかったのが、自衛隊の方がね小学校のと校庭にお風呂を作ってくれはったんですよね。
はいはいはい、
それで入らせてもらった記憶がありますね。
入られた時どんなお気持ちでした。
あ、幸せでしたね。
あ、
寒い寒いって言って過ごしてきたので、あったかいお風呂がすごい幸せでしたね。
ね、こうあの震災が起きた後、まあ、もう仕方がないという状況で暮らされてた中でですね、
そうですね、
きっと、まあ、食べるものやら、ね、飲み物なんかの確保にもきっと一日中走り回られて、
本当そうですよ、
いたでしょ。そ、今、ね、こうあの阪神・淡路大震災の教訓があったからこそ、いろんな対策、防災対策が取られて、こう一つ一つの手順が早くなった、
そうですね、
救助が早くなったっていうふうに言われてますけれども、その一番最初ですよ。なので本当になかなか救援助けの手が、ね、届かなかった震災でしたよね。
そうでしたね。
そういったことできっと大変だった思いで、思いがやはりこうお風呂によってね
癒されましたね。
温かいということがどれだけありがたいことか。
そうです、本当にありがたかったですね。
ね、
それがこの、なんだろう、重い記憶ではなくって、このポッカポカの音楽っていうのは温かい記憶にこう塗り替えてくれたっていうかね。
あ、なるほど。
当時は本当辛くてしんどくて苦しいっていう思いだったんだと思うんだけど、このポッカポカの曲を聴くと、あったかい、そう、お風呂ってありがたいって重い気持ちじゃなくてあったかい気持ちで聴ける曲ですね。
はい、それでは皆さん、今日の山本敏恵さん、ゲストの山本敏恵さんのミュージックボックスお聴きいただきたいと思います。ポッカポカのお歌より、歌っているのは田所家、そう、父、母、アスカちゃんです。それではお聞きいただきましょう。ポッカポカのお尻。山本さん、
はい、
なんて可愛い曲
でしょう。
ポッカポカねえ、これを聞かれたのが震災後約2年後、
2年後ぐらいですね。
2年後ぐらいに、ちゃんこ鍋屋さんの仕込みをしながら、
はい、
このドラマをご覧になっていて、その時のこの初めてね、久しぶりに入られたお風呂の様子なんかもね、
思い出しましたね。
思い出しながら、聞いていらっしゃったということですが、山本さん、今日はね、本当にこの短い間でしたけれども、震災の起こった直後の話、そして震災後の、ね、こうみんなが辛い思いをした、時期のお話聞かせていただきました。ね、この23年経ちましたけれども、どうしても時間が経つと風化していくとか、
そうですね、
身近に起きていなかったら、 その時はね備えていても、うんうん、気持ちも思っていても、うん、時間が経つごとに、うん、ちょっと薄れていって、
そうですね、
緩んでしまうところがあると思います。みんな、私自身もそうですけども皆さんそうだと思いますので、うん、このタイミングでね山本さんにゲストに来ていただいて震災のお話聞けて本当に良かったなと思います。
いや私自身もね忘れてることがやっぱりたくさんあるなと思うので、こうやって改めて考えさせてもらえる時間っていうのがあって、すごく良かったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
また山本さん、
はい、もう
たびたびにね、
ぜ
ひこの震災の大切なお話、うん、はい、語り継いでいただきたいと思います。
そうですね、伝えること、はい、やっぱり大切ですよね。
そうですね、
はい、
ありがとうございました。本日のななこチャットラジオは阪神淡路大震災を経験された経験談をお話しいただきました山本俊恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。